送で100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、どうもこんにちは。酒井さんで100年ライフの方始めたいと思います。ケアライフハーモニー酒井の上野です。どうぞよろしくお願いします。
温帯院の久保です。よろしくお願いします。
はい、どうもよろしくお願いします。はい、今年になってから医療的なところでね、
はい、
ちょっと知らなあかんなっていうことが思ってて、はい、今回久保さんの方にね、はい、人おれへんみたいな話をした時に、まず真っ先に上がってきたのが、
はい、今日来ていただいている、はい、
そうなんですよ。
じゃあ今日の方のご紹介をさせていただきます。はい、訪問看護ステーション、はい、ルーンは南大阪の西中さんと荒川さん、はい、よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
普段は大体どういうお仕事をされてるんですかね、西中さん。
そうですね、はい、私の方は、はい、精神保健福祉士っていう資格をベースに、はい、お仕事をさせていただいておりまして、あ、はい、中心的には、はい、訪問看護での相談員としての業務と、はい、であとはアウトリーチっていうような形で、
は
い、
難しいですね。
あ、そうですね。
どういうんですか、
はい、なかなかこう、はい、制度につながらないような方、はい、でも地域でお困りの方に対して、はい、まあ、無償でご支援をさせていただくっていうような、
相談
を
乗ってくれるんですか。
そうですね、はい、で、まあ、精神保健福祉士の方は、まあ、精神の方に特化したっていうところでの、はいはい、専門職として活動させていただいております。
そうですか、はい、またゆっくりお聞きします。はい、よろしくお願いします。で、これ荒川さんの方は今どんな感じでしょうか。
看護師の資格を持ってまして、はい、基本的には在宅の方に看護行為という形で、精神の方での経験の中で精神の障害のある方、はい、高齢の方等を含めて病院等での臨床経験を積んで、在宅で家で住まっている方に対してのケアという形をさせていただいてます。
はい、ああ、そうですか。よろしくお願いします。
ということで、はい、上野さん、はい、今日は精神の、はい、訪問看護ステーションの方に来てい
ただいて、めっちゃアホに説明
言わかったなと思って、
あ、そうね、はい、そうね、聞いてくださってる皆さんが、それを犯された方にね、いろいろお聞きしたいです、はい、だから僕らからさ、高齢者うつ多いよねとか言われてても、はい、実際ちょっと分かんないじゃないですか、はい、なんか どの辺がうつなんとか、ね、その辺ちょっとゆっくりね、
聞きたい
ね、お聞きしたいと思いますけど、はい、その精神の特化された訪問看護って、具体的にその介護保険とかと、どんな違いがあるとかあるんですかね。
は
い、
そうですね、はい、実際使っていただくってなった時には、はい、医療保険で使っていただくのか、はい、まあ、介護保険で使っていただくのかっていうふうに分かれてくるんですけども、はいはい、制度的な部分で明確に分かれている部分で言いますと、はい、認知症が種病の方については、はい、介護保険が優先になってますので、はい、介護保険でのご支援と、
数ある精神の中で認知症だけが
認知症は
介護保険に、
そうなんです。でその以外の、はい、まあ、精神疾患の方の場合は、はい、まあ、医療保険の方でサービス提供させていただくんですが、
が
なんです。ちょっとここややこしいのが、はい、種病っていうところがポイントで、
種病、
はい、種病名ですね。
種病名、
認知症を患っていても、はい、種病名が認知症でない方については、はい、医療保険でご支援させていただくとかもある
例えばどんな
認知症やのに、
そうなんです、
種病が認知症
じゃない
か、はい、
どんな病気、はいはい、
そうですね、例えばアルコール依存が種病名で、はいはい、認知症も発症している方であったりだとか、はい、
そうなると医療保険が、
医療保険の方ですよね。まあ、他にも、はい、例えばですけど、はいはい、統合失調症の方が高齢期を迎えて認知症発症されましたよ、
はいはいはい、
でも種病名としては統合失調症ですよ、
じゃあ医療保険っていう、はい、だから、まあ、あれよ、これ聞いてたら分かりやすいね、それ以外って、はい、種病名、
そうですね、
認知症は1個ですもんねそれ以外は医療ですもん、
ね、だから主治医の先生がどう判断されるかなんですけども、はいはい、だから認知症があるから絶対介護保険ですってことではなくて、
はいはい、
他の精神疾患との兼ね合いでっていうところになってます、
は
い、
それ主治医です、分かってます
認知症で少しこう物忘れが激しくなってきたなっていう方であっても、はい、治療していく中で、はい、すごくこう落ち着かない、
はい、
不安感が強い はい、気持ちがこう落ち込んでしまう、うん、そういうふうな部分で、はい、認知症の一般的な物忘れであったりとか場所を間違えてしまうだけではなくって、はい、それ以外のところでも人の気持ちっていうのがいろんな部分で波及してしまいますので、はいはいはいはい、その部分で治療をどこをまずは優先すべきかっていうところが出てくるんですね、はいはいはい、でそこでこう専門の先生精神科医とかが認知症もあるけれども、はい、この症状に対しての治療ってすごく重要ですよね、はい、っていうふうな場合に治療をまず優先する病名として主病名としてのうつ病であったりとか幻覚妄想状態であったりとかっていうふうな病気の診断がされることがありますね、
はい、じゃあじっくりと先生も話を聞かないと、はいわからないですね。
そうですね。判断をするまでにすごくこう、はい、難しいところがあって、はい、その認知症の中でも脳血管性の認知症であったり、はい、デビー小体型の認知症、はい、いろいろとこう認知症の中でも病態っていうのがいろいろありまして、はい、その判断をしていくにもやはり何回かこう診察をこう繰り返しながら、はいはい、可能性としてこういう症状があるのかな、はい、で病気発症してるのかなっていうふうな判断をしていくことがありますので、はい、焦ってしまうっていうのがやっぱり早くやっぱり症状を続いてほしいっていうのが本人さんも家族さんも思う気持ちなんですけども、はい、そこで焦らずに診断をしっかりと見極めてもらいながら治療に進めていくっていうところがすごく大きなものになってくるのかなと思いますね。
レビー症と認知症なんかだったら、はい、人が見えるとかいいじゃないですか、はい、でも統合失調症でも同じこと言われたりとかもするので、はい、どっちが原因なのかっていうのをしっかり先生が見ていてくださるっていうことですね、
はい、あともう一つなんですけども、はいはいはい、実際介護保険ではなくて、はい、医療保険で訪問看護を使っていただく場合ね、はい、精神疾患をお持ちの方の場合は、はい、自立支援医療かっこ精神通院っていう、はい、自己負担を軽減できるような制度があるんですね。
それを使え、
はい、あで、はいはい、それを使うためには、はい、基本的には、まあ、精神科を標榜する病院またクリニックを受診していただいてっていうところが前提としてあって、はいはい、でそこで先生の診察診断っていうところが入ってくるの で、はい、でその診察診断場面で例えば若い頃に統合失調症発症してたんだろうな、だけど診断も何も受けないまま、はい、治療も受けないまま高齢期を迎えてたっていうような人であったら、はい、診察場面に先生がねちゃんと遡って、はい、若い時にこんな症状なかったですか、例えば、はい、幻覚がなかったです、幻聴がなかったですかっていうところも、はい、うまくこう言葉を選びながら聞いてくれはったりもするので、はいはい、その時点で、はい、あこれはっていうふうに出てくることっていうのもありますね。
なるほど、こう分かってくるて、
ね、そうですね、
自立支援の制度を使うと思ったら、はいはい、通院してしばらく経ってないと使えないんですか？
そうですね、基本的には継続的に通院が必要な通院治療が必要な方を対象とした制度で、はい、その状況を見極めるためには、はい、一般的には僕らがよく聞くのは3ヶ月ぐらいは受診していただいて、うん、で継続的に治療も必要だよねっていうところで、はい、先生に診断書を書いてもらってその手続きを行うっていうことが多いような気がします、はい、ただその3ヶ月受診しなあかんってことではなくて、はい、一つの目安ですね。
はい、ケースバイケースで、はい、やはりその症状がすごく明確であるっていう場合には、はい、そこで治療を開始して継続した治療がやはり必要というような判断を主治医の先生していただければ、はい、そこで本人さんも継続して治療したいというような意思も当然必要になってきたりもしますけれども、はい、ケースバイケースでそこから自立支援医療が利用できる方もおられますし、はい、そこは相談をしていく、診察をしながら相談をしていくということが大切になるかと思います。
だからすごい早い方もいらっしゃいます。先生が診断書を書いていただけるまでに、はい、今言われたような病状とかによってっていうことです。
6ヶ月ぐらい通院しないとダメなのかと思ってました。
でも逆に通院期間というか、まあ、病院にかかった期間はすごく長くても、はい、通院自体が途絶えがちな人とかも結構いらっしゃったりとかするんですね、はい、そういう方の場合は、はい、逆にその1年ぐらい病院には関わってるんだけども、はい、先生としてはちょっと書けないなって言って書いていただけないようなこととかも
あったりとか、そういうケースもあるとか、はい、
なんかその数値を見て診断するとか、はい、そういうのじゃないじゃないですか、精神の病気って。だからすごく診断するまでに 聞き取る時間、話を聞く時間がいりますよね。ね、
生活の中でやはりちょっとこう周りから違和感を感じてしまう時、はい、何かこう本人さんもすごくこう生きづらいという思いを感じた時に、その周りの方、ご家族であれ、はい、周囲の近隣の方々含めてですね、そういう方に対して気をつけて見てあげる先生も、そういう周りの状況とかいろいろな本人さん以外の他者からの情報というのも加味した上で、含めた上で診断をしていきますので、診断をするのにやはり先生もしっかりと診断をしていきたいっていうような部分はあるんですけども、周りがこういうことがあった、ああいうことがあった、最近こういうふうに変わってきたっていうような情報を主治医の先生に提供していくっていうのは、診断をしていく上ですごく有効な
材料。家族さんとしてはそういうことがあれば時系列結構こう細かくメモっていただいて、そういうのそのままパッと見せればっていう状態にすると、はい、結構スムーズ
よっていう、すごく分かる、先生も分かりやすいですね。
全然違う、そうで、興奮していろいろ、私こうですね、この前、はい、私ひどい目に遭いましてとか、うん、そんなこと言われてもあ、そう大変やねぐらいで、そこをこう時系列でこうね、はい、分かりやすくするっていうところは ね、
本当に今おっしゃってたのに、はい、すごいひどいことがあった、はい、それが現実なのか、すごく思いの中でなのかというところで、普段の生活の中でも頻繁にそういうことが起こってくる、実際周りで見てて、そういうことはなさそうなのにすごくこう不安が強そうだなっていうふうな情報があれば、主治医の先生もあ、それってじゃあ思考の混乱であったりとか、不安感が強くて考えがこうまとまらなくなってしまってるのかなっていうふうな判断をしやすくなってくる、
できる
ありますので、そういう周りの方の、情報というのはすごく有効になるのかなと思いますね。
じゃあ利用するにはどうすればいいのかっていうのは少し先ほどもお聞きしたんですけども、はい、もうちょっと詳しく教えていただいても。
そうですね、はいはい、もし介護保険をすでにご利用されてるっていうことであれば、はい、まずはケアマネージャーさんにご相談いただけたらいいと思います、
はい、
でそうすると、まあ、ケアマネージャーさんが必要な段取りをねこう整えていっていただけるっていうことになるので、はい、別にその医療保険なのかな介護保険なのかなっていうことを頭悩まさずにも、はい、ケアマネージャーさんに、はい、相談していただくといいかなっていうふうに思います、
はい、
でこれがねもし、はい、まあ、ご高齢の方でっていうことで、
はい、
介護保険使ってないんだけど、はい、っていう方もいらっしゃると思うんですね、
はい、
でそういう方の場合は地域にあります地域包括支援センターさんなんかが、はい、高齢の総合窓口やってくれてますので、はい、そういったところにご相談いただけたら、はい、手続きが進んでいく形になると思います。
そっちに任せたら結構つないでくれはるみたいな、
はい、であとはもう直接訪問看護ステーションの方に、はい、お声掛けいただいてご相談いただいても、はい、必要な情報提供をさせていただけるかなというふうに思います。で医療保険の場合になってきますとね、はい、明らかにもう医療保険だよってことになると、もちろんそのケアマネージャーさんのお仕事の中では、はい、介護保険のサービス調整だけしますってことではなくて、さまざまなサービス、介護保険に関わらず医療保険もそうだし、はい、いろんなものをこう取りまとめてご支援しますよっていうようなスタンスになってるから、
はい、
もちろんご相談には乗っていただけるとは思うんですけども、
はい、
医療保険の制度にあまりこうお詳しくないケアマネージャーさんとかはいらっしゃると、なかなかこううまく情報提供を、
ケアマネージャーはそういう上ではいろいろ制度を知っとかないといけないんですけど、はい、私
忙しいもんな。
でもね、介護保険を使う前の方で、65歳より前の方で、精神の疾患で、まあ、自立支援で看護師さんに来てもらってるとかいう方、まあ、ヘルパーさんとかも精神の障害で来てもらってる方、うん、だけど65歳になって介護保険に移るってなった時にね、
はいはいはい、
全ての制度が介護保険になってきたりするので、まあ、訪問看護は精神のままでいけるかもしれないんですけど、そこへ来て担当してた相談員さんも変わる、ケアマネに変わるっていうことが起こったりして、すごく混乱されるんです。その時に私、デューンさんにお世話になってるんですけども、やっぱり接し方とかも上手ですし、はい、薬とかもね、やっぱり普通の看護師さんではわからないような精神の薬ってややこしいじゃないですか、
はい、
そういうところも見てくれたりとか、
はいはい、
でもちょっとした足の傷とかも処置してくれたりもしたので、はい、すごく助かったことがあるんですよ。だからやっぱり連携というのはしっかりしていかないと、
はい、あ、ね、まあ、木山さんもちょっと苦手やなと思ったらやっぱこうつないでもらえる人とか ね、
西井さんとかだったらお話ししやすいじゃないですか。
や知らん初対面やから知らん。
だって無料で相談に乗ってくれるの、
ね、見た感じにすごく、ね、あの相談しやすそうなね、うん、あの雰囲気は、
まあ、看護師さんとかも全然、はい、あのね、はい、あの相談乗ってくださるんですけど、
でも最初無償でなんか見てくれるぐらい優しい
優しいね、
そうですね、まあ、別に無償はこう強調してるわけじゃないんですけど、はいはい、ただ、はいはい、あの精神の方ね、ご支援させていただいてると、はい、あのなかなかこう医療機関に結びつかないぞとか、はい、人の支援そのものを受け付けないぞっていう方も、はい、多くいらっしゃったりとかするんですわ、はい、支援者から見た時、家族から見た時、旗から見た時には、はい、この人って何らか支援必要だよねって言っても、
旗から見て、
ねね、はい、でも本人はそれを望んではれへんとかね、強く拒否してはるとかね、
わかります、
はい、でそうなってきた時には、はい、なかなかこう制度を適用したりだとか、はい、病院に連れて行こうと思っても、はい、なかなか繋がらなかったりだとかするので、はい、そういう方の場合は、はい、そういう支援に結びつけるために、はい、まずはその契約とか全部置いといて、はい、とりあえずあの必要であれば全然ご相談にも行かせていただくし、はい、あ、OK、帰れ言われてもじゃあまた来ますみたいな形でね、通いながら関係性、そうそう、じっくり関係性を作っていってね、でその信頼関係の中で必要な支援に結びつけていくっていうような関わりをさせていただいて、
間にふわっと入ってふわっとつないで
ふわっと入りそうです
ね、そうね、ふわっと入ってくれそう、めっちゃ大事ですよね、
顔を合わせるだけで、はい、本当にこう、うん、その方、はい、特に困ってないとか、はい、別に私は一人で大丈夫っていうふうに思われてても、はい、人って生活していく中で、はい、どこかでこう誰かと接していく中で、はい、何かこう自分の気持ちの中で、例えば、はい、例で言うと蛍光灯が切りかけてる、はい、こういうのを交換するのってどうしたらいいんだろうっていうのを、はいはい、自分一人で考えてても困ってる時に、私たちがたまたまこう行った時に、はい、こんなんをどうしたらいいと思うっていうふうにこう話をしてくれたりとか、はいはいはい、徐々にそういう中で顔を合わせるで、うん、接点を持つことで、はい、こう安心感を得ていただいたりとか、うん、関心を持っていただいたり、はい、そういう中で身近な存在と感じていただければ、そこから本当に悩んでることをこう表現してもらえれば、それが一番やはり本人さんにとっては、ね、気持ちの部分で安心できるところなのかなと思うので、そこの関係を作るまでは、はい、私たちはその人の何か困りごととか、はい、生活で何かないかっていうところを、はい、私たちはこう拾い上げて、はい、良い方向に向けたいっていうような気持ちで
できますので、別件で悩んでることも解決しながら、ね、関係性を縮めていってっていう、はい、
生活の中の本当に些細なことでもこう話をしていただければ、はい、うん、そこから、
はい、そこがチャンス、はい、
そうですね、はい、うん、だから実際、はい、あの、はい、まあ、アウトリーチっていう、あの、その導入前のね、はい、ご支援だけじゃなくて、はい、実際訪問看護でご支援させていただきながら、はい、ホームとヘルパーさんの利用に結びつけたりだとか、はい、あの、はい、デイに向けての背中を後押しさせていただいたりだとかっていうのも、はい、あの、させていただいてます。
ああ、そうね、はい。確かに、その辺してくれた
ね。これがね、はい、いきなりこう、ヘルパーさんが入って、はい、あの、家のこと何かしますねんとか、あの、本人を、あの、まだ気持ちがこう、向かってないのに、お風呂入れますわ、みたいなことをしても、いらんねんって拒否されることもやっぱりある。
家入られるのも嫌やし。
そうそう、だからそういう場合はまず訪問看護で気持ちを解きほぐして、はい、でその信頼関係の中で、はい、じゃあヘルパーさん使ってみようかみたいなところに持っていかせていただいたりとかね、してますね。
片付けをしたりとか
片付けを
し料理を一緒にこう最初はしていったりで、あの、そこ、はい、そういう部分で、はい、この、はい、ヘルパーさんってそういう部分で、はい、やっぱ専門だよね、はい、っていう話をして、はい、うん、ヘルパーさん利用してみたらどう、はい、っていうふうに話をしてあげると、はい、そしたらヘルパーさんに来てもらったら楽になるんだなとか、はい、生活って良くなるんだなっていう思いを持っていただいたり、それも一つ、その、例えば私たち訪問看護が実際訪問看護として入る前であっても、はい、生活のこういうところってヘルパーさん利用するとすごくいいよっていうふうなアドバイスをしてあげたりすると、ヘルパーさんが先に入ったりとかっていうのも活用できる方法かなと思うんですよね。
精神ならではなんです
か
ね、
やっぱり。
そうですね、まあ、例えばね、あの、意外とこう実績として上がったりとかするのが、あの、精神疾患を持つの方って、あの、結構ね、長らくお風呂入れない方もいらっしゃったりとか、はい、するんです。
なんでですか？
やっぱりね、さまざま理由はあるんですけど、やっぱりそのお風呂を入るっていうそのこと自体がもそもそも心理的に受け入れられなかったりだとか、やっぱりお風呂に入ることによって体力がこうかなり消耗する部分もあるので、そのしんどさであったりだとか、行動意欲を起こすこと自体、
意欲活動のやはり低下というものが現れてきたりっていうところで、何もあまりしたくないなっていうところの中で、お風呂って私たちこう普通に入ってる中で爽快感とかっていうところがね、あるかと思うんですけども、その爽快感よりも疲労感の方が強かったり、お風呂って意外と体力使うんですね。若い方でもそうですけど、高齢の方でもお風呂に入った後すごく疲れてコテって寝てしまう方おられるんですよね。血液循環も良くなるのですごくお風呂っていいんですけれども、疲れたっていう思いを持たれる方もいますので、そういう部分でお風呂をなかなか入らなくなってしまって、お風呂という習慣がすごくこう減退して薄くなってしまっている方もおられるんですね。で、そういう方に実際体のきれいにしていくことで過去のこう爽快感っていうのをこう味わったりとか、最初からお風呂という湯船に浸かったりとかシャワーを浴びたりっていうことはなかなか改めてまた行うって難しくなってくるんですよね。例えば手を洗うこと、食事の前に手を洗うって私たち習慣がありますけども、そういう状況ではなく何かをやった時に手を洗うとか、話をしながら一緒に手を洗おうかって言って、ちょっと私たち手汚れたんで手洗うけども一緒に洗いに行きませんかって手を洗ったりとか、足の足浴、足湯してみたら気持ちいいですよって、足だけちょっと温めてみます、足だけをこう温めたり、そういうことをすることで、減退した意欲爽快感というのを少しずつこうまた感じていってもらったり、徐々に徐々にそういうふうに体を洗ったり拭いたりっていうことを進めていくことで、また体を清潔にするっていうような意欲に進んでいっていただいたり芽生えていったりっていうこともあるので、どういうところが本人にとって楽であり、でもその反面ストレスになる部分もあるんですけども、爽快感を得て安心感を得られる方法はどこなのかっていうところを少しずつ地道にこう見ていきながら進めていくっていうところも、やはり本人さんにとっての生活の質の向上、安心して気持ちよく生活できる方法っていうのを見つけ出していける一つになってくるのかもしれないんですよね。
本当にその時間をかけることによって目標に向かって進んでいけるんだけども、これを例えば1年間お風呂入れてませんとかいう、そういう長期間お風呂入れてない人にね、いきなりじゃあヘルパーさん使って明日から来てもらうから風呂入ろうねって言ったって、例えばデイってじゃあお風呂入ってきって言ったって、それはすぐには入れないです。だから その部分を段階的に段階的にっていうところが僕らがさせていただいている支援ですし、それもやっぱり本人の心理状態とかもね、しっかりと見極めながら少しずつ少しずつっていうところでさせていただいて、でそれが最終入浴できるようになりましただけではなくて、定期的に安定的に入浴できるようになったら、これはまた本来ヘルパーさんの役割ですよねっていうところで、役割をヘルパーさんに交代していくみたいな、
ね、コーディネーター的な
ありますよ、ね、いろいろな方々と連携を取るっていうのが私たちはやっぱり必要だと思ってますし、私たち看護の部分であったりとか、接種保健師の部分でいろんなこうケアとか説明とか手助けをさせていただけるところはあるんですけども、できない部分っていうのもやっぱり多くあるので、そこは専門の方々に協力していただいて、一緒に対象となっている方、どのサービスを今重要視して提供していくかっていう判断を一緒にしていくっていうのが大切になるかなと思います。
サカソで100年ライフ。今回も内容充実でカットするのがもったいない。ということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見、ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索。堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。